皆さんごきげんよう。 Love for Things の時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が兵庫県のアイヘルスタジオからお送りいたしております。 Love for Things は生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラブフォールシングスをお聞きの皆様、3月最後の放送となりました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。今年は桜も早かったですね。
ねえ、桜の開花宣言も少し早かった
よ ね、 本当に。もう毎年言ってますけど、江戸彼岸、
はい、
江戸彼岸少し早いんですね。
なるほど、
はい、江戸彼岸って皆さん知ってるかな。寒い吉野のお母さん種なんですね、
はい、
それで私自然保護自然保護観察、
はいはいはい、
指導員になってるんですけど、はい、その時山に入ってね、うん、やっぱりその保全っていうんですかね、昔はほら山に入ってみんな芝刈りしたりとかしてたので、はいはいはい、でも今もう山に入らないのでね、こう木がこう伸び放題、ツタが伸び放題になってしまってて、江戸彼岸にこう巻きついたりとかしてね、
なるほどですね、
うん、なんかそういうふうなことになってて、はい、せっかく綺麗な江戸彼岸の、ね、桜の花もこうちゃんと整備されてないというか、そんな風になっているのでね、みんなでしていこうというふうな活動があるようなんです。私はちょっと何度か行ったんですけれども、でその江戸彼岸がね、この辺り、兵庫県の北部っていうんですか、
はいはい、
北部じゃないね、東の方ですか、うん、で大阪の北の方ですね、
はい、
あの辺りすごく多いんですよ。江戸彼岸が
山綺麗ですもんね。
そうなんです、すごくね、今ちょうど咲いてて綺麗なんですよね、
うん、江戸彼岸はもうすごい、この樹齢っていうのはすごいんでしょ。
ソメイヨシノってよくみんなね、桜見てる、はい、ソメイヨシノは、まあ、大体60年しか生きないんですけども、うん、そのお母さん種なんです、
はいはいはい、
江戸彼岸は。でそのお母さん種で、400年とか
600年
とか、はい、
すごいですね、
はい、兵庫県のね、すごく400年の桜、3年ほど前に見に行ったんですけども、うん、はいはいはい、あれもやっぱりもうみんながね、すごい綺麗にしてこう伸びてる枝をね、獣医さんっていうんですか、
はいはい、
うん、はい、その方がこうちゃんと面倒を見て、
なるほど、
はい、病気みたいですけどね、うん、はい、そんな感じですね、はい、はい、桜の話でしたさて、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、今週の期間は春分ですね、春ですね、
はい、
はい、太陽が、春分点を通過する日ということで、太陽がほぼ真西に沈みます。まあ、お彼岸いかがりましたか、ちゃんとね、
はい、
はい、さすがですね、はい、昼と夜の長さがねほぼ同じになるという日なんですが、うん、今年は21日だったかな、春分の日という休日になったのは昭和23年だそうですよ。
あ、そんな前ですか、は
い、そうなんですって、自然を讃えて生き物を慈く慈む日という日に決められているそうです、うん、ということは私たちのこのラジオのね、
はい、
タイトルのコンセプトにも、ね、はい、似てます。はい、私も里山に住んでますけれどもね、仕事はやっぱ都会に行きますのでね、うん、里山で感じる春というのは都会で感じるのもね、難しいなと思いますけどね、はい、都会にいてると感じませんもんね。あれ、そういえばちょっと暖かくなってきたかなぐらいですよね。
そうですよね。ビルの谷間にいてますとね、
やっぱりね、
なんとなくこの、うん、温度差がね、変な温度差になってきます。
ああ、そうかもしれないね、はい、エアコンもかかってますしね、はい、私は里山にいてるからもう本当にね、土の匂いとかがね、うん、変わってくるんですよね、風の匂いとかがね、はい、特にねこう演奏させていただいてるお店とかではね、真冬とかでも暖かいしね、逆に真夏でも寒いくらいなんですよね、はい。さて、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、今の時期はですね、桜初めて開くという時期ですね。もうそのままですよね、はい。さて、これ面白いですよ。無常観を体感する日本人の心の、ほら桜っていうのを日本人なんかすごくね、はい、大事にしてる桜木じゃないですか。でそのね、言葉の意味は、さはね、うん、 田んぼの神様で、蔵っていうのは神様の、よりしろとも言われてるんですって。日本民族学から見ても特別 の植物なんだそうですよ。知らなかったですけどね。
知らなかったですね、うん、
なんか私の住む里山とかでもね、カウカウいまいようにヒバリの声もウグイスの声も、はい、今日はね、なんか庭でウグイス鳴いてたからびっくりしましたけどね。
もう小鳥とかもう野鳥の声がすごいですもんね。
本当にね、
はい、
さて今日はね、あまたちょっとフリーでお話ししてみようかなと思ってるんですけれども、はいはいはい、ジェンダー問題、
ジェンダー問題、
はいはい、についてっていうのがね、うん、ちょっとね、1ヶ月ぐらい前かな、岐阜県の方に、あ、違う、滋賀県は、滋賀県に取材に行ってきたんですよ、
はいはいはい、
その時にある女性のお知り合いの方からね、うん、ちょっとミセさん話聞いてほしいのよって言われて、うん、ずっと伸び伸びになってたので、やっとお会いして話ができたんですね、
はい、
でその方保育園のにお勤めの方で、
はい、
そこの園長先生と2人で見えられててね、うん、保育園の問題っていうのをちょっと聞いたんですけども、はいはい、どうも産経の仕事なんですって。保育園の仕事って、
ええ、
私たちの時代保育園の先生って言ったらね、女性の憧れの仕事であったりとか、はいはい、お嫁さん候補とかって言われたりとかしたんですけども、うん、いろいろ今も大変なことになってるようでね、まあ、そんなお話をちょっと中心にお話ししてみようかなと思っております、はいはいはい、さてラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめの楽曲、そして番組後半ではね、今日のジェンダー問題についてお話しさせていただこうかなと思っております、今日も素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週ですね、
はい、
呼吸法をちょっと教えてもらって、やっぱりね、呼吸が浅いんですよね、気がつくと。だから、
ね、
はい、ちょっと気をつけるようにしてるんですけれども、何か追加でアドバイスだったら教えてください。
は
い、
先週ですね、
はい、
長生き呼吸法というのを少しお話しさせていただきました。はい、1日1分でもですね、意識していただくとですね、非常に健康にもつながりますし、
はい、
私がいつも申し上げてます、腸内環境を整えるのもですね、
はい、
呼吸法が大切なんですね。
なるほど。
で、今日はですね、
はい、
呼吸法を身近に意識していただくために、
はい、
効果を上げる4つのポイントをちょっとお話したいと思うんですけどね、
はい、
まず1点目はですね、
はい、
時間とか回数にあんまりこだわらなくてですね、
はい、
意識してほしいのはですね、まず大切なことは息を数時間よりですね、吐く時間を長くしてほしいんです。そうしますと、副交感神経の働きを高めることができます。
ほうほうほう、なるほど。
ですから吐く時間を皆さん長く吐く。
はい。
例えば先週も少しお話したと思うんですけど、6秒間吐いて3秒間吸うとかですね、吐く時間を皆さん意識してください。
なるほど。
2点目はですね、はい、ちょっと意外かもしれないんですけども、上着ですね、服、
はい、
これゆったりした服を着てほしいんです。それなぜかと言いますとね、はい、ぴったりした服で呼吸をしますとね、やはり肺がですね、大きく膨らむときに、
はい、
ちょっとぴったりした服ですとね、若干こう圧迫感ありますんでね、
はい、
できるだけゆったりした服を着て、
はい、
呼吸法を意識していただくというのが2点目でございます、はい、で3点目はですね、これイメージ、これはいいイメージを思い浮かべて呼吸法をしてほしいんです、
はい、
これはもうお分かりの通りですね、ネガティブなイメージでね、呼吸法をしますと、はい、かえって自律神経のバランスを崩しますんで、
はい、
例えばうまくいくとかですね、
あ、
大丈夫、
はい、
元気が出るとかですね、
なるほどね、
安心とかこう思いながらですね、呼吸法をしてください、
はい、
ね、そして最後4点目はですね、
はい、
まあ、時間、先ほど言いましたように、あまりこだわらなくてですね、
はい、
うまく利用してですね、呼吸法を意識してほしいんです、はい。ですから、買い物行ってる時とかね、
はい、
例えば散歩してる時、
あ、なるほど、
呼吸法行ってたなって思い出していただいて、う まあ、特に公園なんかでね、はい、少し呼吸をしていただくと、こう緑の新鮮な、ね、空気をいっぱい吸い込むことができますので、とてもいいものになりますんで、
はい、
今申し上げた4点を意識してですね、皆さん長生き呼吸法意識して健康につなげましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのはロバータ・フラック&ピーボ・ブライソンの Tonight I Celebrate My Love でした。これジョスさんの、リクエストということで、
はい、まあ、非常にまあ、ね、
素敵な曲ですね。
素敵なデュエット、まあ、大好きな曲です。
はい、カラオケとかで歌ってるんでしょ。
いえ、その歌えるようなじゃないですけどね。
はい、
はい、
ね、今日は実はね、はい、その先ほどもちょっとお話ししましたけども、1ヶ月ほど前にね、うん、保育士の方から、
はいはい、
まあ、ちょっと長いお付き合いのお知り合いの女性の方なんですけど、うん、ちょっとミサさん聞いてほしいことあるのよって言われて、でお伺いしたんですよね、久しぶりにね、うん、その時に、ね、聞いたのが、彼女保育士さんなんですけれども、
はい、
私たちからすればね、保育士さんってこう女性の憧れの職業で、うん、そんな感じしません？
そうですよ ね、
ね、ところが今なんか3K の仕事やって言ってはってね、うん、で潜在保育士さんの方がすごい多いと、
はい、
でいろいろ話聞いてるうちに、あ、これはほんでもう一人園長先生も連れてきていらっしゃったんですよ、はいはい、
ええ、
でやっぱりその国からの援助がね、出るっていう、うん、園に出るっていうことで、その経営者がやっぱりちょっと会社をやってて、もう一つ税金対策かなんかでやってらっしゃる方が結構多くて、はいはい、で特に子供が好きだからっていうふうなことでやってらっしゃる方じゃないと、
はいはい、
だからどうしてもその儲け主義に走ってしまってて、うん、こう何人入ったかなとか、そういうこと気にされてると、はいはい、だから割とその先生がどういう教育をされてるかということには興味がないのよねって言ってらっしゃったんですね。でこれは私保育園自体だけの問題ではなくて、その女性の問題やなと思ったんですよね、
はいはい、
女性の仕事っていうのをやっぱり軽視されてるっていうか、うん、まあ、私も含めてその子供のそのなんていうかな、まあ、幼稚園とか保育園とかっていうのは、はいはい、楽しそうに見えるじゃないですか、外から見たらね、でもそうじゃなくて本当にもうきつい仕事だと、うん、っていうふうなことを初めて知ったんですね、
はい、
だからまあそれはもうちょっとこう近い目で見ないで、もっと高いところから見て、はい、その女性の位置っていうか、うん、そういうのが低いその一つの原因でもないあるんではないかなっていうふうに思ったんですね。
そうですね、やっぱり皆さん、私も含めてですけどね、そういう現状を知るといいますかね、
そうですね、
知るということが大切だと思いますしね、保育士の方って私も非常に大切な仕事だと思いますしね。
そうですね、
まあ、これから、まあまあ、日本こうなんていうんですかね、発展って言いますか、うん、するためにはそういう方のね、
はい、
仕事も非常に重要だと思うんですけど、うん、なかなか現状は今ミサップからいろいろ情報を聞きますとね、うん、非常に現場は厳しいで、まあこういう言い方していいものかどうかあるんですけど、非常に低、所得のですね、 仕事になっているというのがまあ現状かと思うんですけどね。
あの潜在保育園、あの潜在保育士っていう言葉初めて聞いたんですけども、そういうのがすごく多いと。でどれぐらいなんですかって聞いたら、まあ、ちょっと割合的には分かんないけれども、あのちょっとまあ調べてみると、あの全体のまあ7割6割7割あの保育園の資格を持っていらっしゃる方の、そういう、それぐらいに当たるというふうなことがちょっと分かってきて、うん、でなぜ戻らないんだろうかとか、
はいはい、
あの思うとやはりそうきついというふうなことがあるんですね、うん、それとあの私がその独自に考えることによりますとね、あの最近やっぱりの教育の問題であの厳しくなったじゃないですか、
はいはいはい、
例えば、怒ってはいけないとか、
はい、
あのこのこれちょっとすごく物議を醸し出すかもしれないんですけどね、私の時代って、
うん、
やっぱりね結構ね怒られたんですよね、はいはい、先生に、
ええ、
で、まあ、こんなんどうかもしれない、あの剣道部やったんやけど、
はい、
高校はね、まあしごきですよね、
うん、
まあ、それは本当に物議を醸し出すと思います、
はい、
でもある程度ね私どうかなと思うんですよね、そういうのって、うん、あの全然なくてちょっとこう先生パチンってこう頭叩かれて、お母さんにそれを言ってもう PTA から問題になったとか、
うん、
まあ、そんなん別にどうです、
まあね、まあ私の時代もですね、
ええ、
まあ、あの特に、いろんなクラブとか入ってましたらね、うん、あのスポーツクラブは特にそうなんですけども、うん、そういう言葉ですけど、しごきなんか当たり前の世界なんですけども、
そうですよね、
今あのミサップが言いましたよね、教育、これはあの保育士の方なんかね、まあ、大体一番小さい頃に、うん、まあ、あの教育していただく、うん、まず第一人者なんですけどね、うん、まあ、ある本私読みますとですね、大体あの3歳ぐらいまでね、その脳のですね、その何ですかね、教育していただくのは非常に重要な、
はい、
時期でございまして、
ええ、
保育士の方の仕事で非常に重要だと思いますし、ね、あのもうちょっとあの、まあ、ジェンダーの今日はテーマということなんですけども、
そうですね、
あのいろいろ考えさせられるものがありますね。
やっぱりね、あのそうそう今言った教育なんですよね、
はい、
そのあの例えば教育、これはね私100年かかると思ってるんです、いつもそんな話するんですけれども、
はいはいはい、
あの例えばその家庭環境ですか、それであのお家の中でね、
はい、
そのお母さんに茶とか、
うん、
飯とか、
はい、
あの風呂とかそれしか言わないけどね、そういうのを見て育った男の子で、あなた男の子だから何もしなくていいわよって育てられた男性の方ね、その方がこう大きくなって、まあそんなことないと思うけど、そういう方が今度あのその子が困るんですよね実は、
うんうん、
っていうのはだってそんな人と結婚して家でちゃーとかそんなことばっかり言えへん、そんなやったらやっぱり捨てられるじゃないですか、
はいはい、
でそれで捨てられるってなんか変やけど、そしたらやっぱり女性の方もね、そういう時にあの自分が自立してないと、
うん、
嫌なこと嫌って言えないんですよね、
うん、
ただ嫌なことされて、まあ、極端な話あの不倫とかされてもね、私の友達でも言ってますけど、いやあの家にお金持ってきてくれるからいいねんとかっていう風な、それが幸せやと思ってるんですよね、
うん、
もう刷り込まれて、うん、その男性がお金持って帰ってきてくれるからもう何も言えないと、養ってもらってる身やから言えないっていう風な、そういう風習っていうか、うん、まあ、それもすごく問題だと思うし、まあ、これを語り出したらもうちょっとすごく長くなってしまうので ね、あれなんですけれども、
まあ、ミサップドキュメンタリー映画でね、いろいろとこれからそういう問題もね、切り込んでいかれると思いますけどね、私が、まあ、男性の立場から口挟むのはあれなんですけども、
うんうん、
私もたまたまですね、30数年前にまあ、されて今してる時、まあ、電機メーカーでね、まあ、組合活動も少しさせていただいている時に婦人部を担当してます、はい、
おっしゃってましたね、
うん、当時セクハラの問題の走りぐらいの時なんですけど、その当時から、まあ、いろんな問題ね、女性のその地位とか、
うん、
低所得とか、
うんうん、
今言いましたミサップのいろんな問題を、うん、まあ、実はちょっと相談を受けたりした時期があるんですけどね、今ミサップがいつも言ってますように、世界的に見ましても、世界フォーラムでも発表されました通り、日本のジェンダー意識は、153カ国中121、は
い、そういうことです、そうなんです、
1位ということで、
はいはい、
まあ先進国と言われてます日本は最低レベルなんですよね、
はいはい、そうですよね、
はい、ですからこのことについていろいろ私もちょっと勉強しましたらね、一番トップレベルのアイスランド、
はい、
これなんでこういうジェンダーギャップをね、
はい、
まあ、解決と言いますかしてきたかというと、やはりですね、
ええ、
女性の方が一人一人声を上げてね、
ええ、
で運動 活動ですね、こうかなり大きな運動活動を確保されています。
あ、なるほどね、うん、
ですからあのアイスランドも、1975年ぐらいはもう男性もすごい、
あ、そうですね、
社会やったんですけどね、これはもうゴロッと変わってきた。
あのアイスランドっていうのはノルウェーもそうなんですけど、はい、北欧の方はね、あのそうなんですよ、すごく強いんですけども、女性がというのはあの日が短いのでね、人口がすごい少ないと、
はいはい、
そういうことであの女性もあのこう一緒に働かないといけないっていうふうなところから、うん、そういうあのジェンダーっていうのがだんだんとあの近づいてきたと、うん、ギャップがなくなってきたっていうふうにも言われてるんですよ。
そうですね、
実はね、
はい、それはまあ大きな、あの一つの要因だと思いますけども、ね、先ほど言いましたようにね、あの女性の方がね、あの一人一人も声を大にしてね、あげたというのもあるんですよ。
もちろんそうですよね。
ですから、1975年に起こったですね、アイスランドの女性の方のこのデモ、これによってですね、
はい、
家事や仕事全部
放棄したんですね、
というようなこともありましたですからね、う
ん、なるほどね。やっぱりあの意識を上げていくということで、知るということで勉強しないとダメですよね、
はい、
あのま、いろんな本読んだりとかしてね、
はい、
まあ、この問題はねちょっとまたねあの掘り下げてお話ししたいなと思って思ってます。この映画もね作る予定です。実は
楽しみです、ま
あ、はい、その、お話もしてみたいなと思っております。それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしますおります。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things